明けましておめでとうございます。府中ラジオ東の仲間たち第34回始まります。2022年もこの番組を通して府中の東側をたくさん紹介し、仲間を増やしていきたいと思うのでよろしくお願いします。今回のパーソナリティはバーバー岡田とブレッド荻原の小柳小六中コンビでお送りしたいと思います。ブレッド、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ブレッド、2022年になりましたが、今年の目標とかあります？
そうですね、今年も元気よく頑張っていきたいと思います。
明るく、じゃあ今年も頑張っていきましょう。
そうですね、はい。
はい、じゃあ今回のゲストは、どんな話をしてもカットされない東の仲間の癒し系こと、ホームズ原田がゲストで来ています。ホームズ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前にホームズがゲストの時にバーバーがいないってクレーム言ってたのを今回は覚えてたんで、僕がインタビューさせてもらいたいと思います。前回あの長谷さんとニュースペーパーってやった時にバーバーいねえじゃんっつって後半でなんかクレーム出てたんで、ちょっと今日は率先してインタビューさせてもらいたいと思います。
はい。よく覚えてますね。
覚えてます。全部聞き直しましたから。ホームズ、じゃあ一応また改めてなんですけど、まあ、自己紹介と2022年の目標をお願いします。
はい、白糸台で工務店経営をやってます。主にあの木造戸建て住宅がメインでやってます。でたまに店舗やアパートなども行います。でその他外構工事、基礎工事なども自社で行ってます。来年で創業50年になります。今日はよろしくお願いします。
すごいですね、もう50年なんすね。
はい。
お父さんの代からでしたっけ？
そうですね、昭和47年頃から。
47年。あ、はい、じゃあホームズもまだ生まれる前。
そうですね、そうです
よ
ね。
そうですよね。50年なんすね。
はい、
じゃあ早速、まあ、ちょっとたくさん聞きたいことがあるので、ちょっとサクサク質問していきたいと思います。
はい。
じゃあまず最初に、1年以上このラジオを続けてきましたが、続けている意味とか、あとブレッドを途中でホームズが誘ってくれたんですけど、そのブレッドを、なぜ誘いたかったのかなどお願いします。
はい。一つ目の質問で、人のつながりにより、あの新しいことや古きものを大切に、あのできる心を持ち、その柔軟性ある人に、あの自分がなりたかったから、あの本当参加して、あのよかったと思ってます。でブレッドを誘った理由ですけど、はい、もうあの自分の中で、あのラジオ番組に誘われた時点で、もう決めてました。
おお。
はい。で理由としては、はい、あの本当、まあ、近所でパン屋さんで、あのお互い様の気持ちを持って、あのお互い本当に応援し合える中でありたかったからなんで、もうただそれだけなんですよね。で何よりね、あの本当うちの近所で朝日町通り沿いにあるし、あのパンの種類も多いし、この間も娘があの買って帰ってきたのは半熟卵カレーパン、本当にあの久しぶりに食べたんですけど、やっぱうまかったんですよね。
ブレッド、どうですか？
はい、
いやもう本当に今プロポーズ受けたみたいですね。な
んか愛の告白みたいな感じですよね。
気分です。
いやすごい思いがね、ブレッドに対するもう最初から東の仲間に入ってもらいたいって思いがね、ホームズの方が強かったからね、嬉しいですね、ブレッドね。
はい、本当嬉しいですね。ありがとうございます。
いいえ、ね、もう本当に、ね、あの仲間になれてよかったです。
そうですよね。あのね、まあ最初本当仲間どうなるかとかいろいろ言ったけど、本当コアメンバーでブレッド入ってくれてからね、また新たに盛り上がってきたんでね、これからも本当あのホームズが誘ってくれたおかげだと思うのでありがとうございます。じゃあちょっと2つ目の質問になりますけど、
はい、
原田工務店のあのホームページとかちょっと見させてもらったんですけど、
はい、
SDGs にすごい積極的に取り組んでるじゃないですか。
はいはいはい。
ホームページにすごい、なんかまあ全部のやつがすごい書いてあったんですけど、具体的になんかどういうところ大事にして今取り組んでいる感じなんですか？
まあ、この SDGs ってこの2015年に国際サミットであれですよね、採択されて2030年までの国際目標でみたいな感じですよね。
はいはい。
で、この持続可能な開発を目指しっていうところで17個のゴールとしてっていうので、うん、構成されてるんですけど、169個のターゲットから。
はい。
で、うちなんか本当にね、日本のその大企業ではないですが、うん、持続可能なその目標っていうところでは、やっぱり工務店としてこれからの時代を背負っていくために、うん、何かやっぱその軸だけは、うん、しっかりしていきたいなっていうことで、
うんうんうん、
その17項目のうち5つ、
うん
うん、うちの会社に当てはまるなって思ったので、
はい、
ホームページにも載せてるんですけど、
うん、
例えば3番のすべての人に健康と福祉をっていう部分で、うん、工務店で例えると、まあ、家庭内のヒートショックですとか、
うん、
でね、それがいい住宅を建てるためにはやっぱり夏冬のその快適に暮らせるっていうところで、高断熱の温度差の少ない高性能住宅、
うん、
でそれをやっぱり取り組みますっていうところで、
はい、
うち毎月業者会なんかでやった時に必ずやっぱお客様のその満足度を上げるとかっていう会議もするので、
うん、
まあ、その都度その都度何度も反復練習じゃないですけど、
うん、
やってますね。あとは、うん、まあね、当然のことながら人に害のない床材とか壁紙とか、うん、まあ、素材を使用して、まあ、高齢者に健康寿命を本当に、ね、うん、伸ばせるようにっていうふうに考えて貢献していますね。
うん、
それから、これちょっと長くなっちゃうけど大丈夫ですかね。
大丈夫です、大丈夫
です。あと4番の、質の高い教育をみんなにっていうところで、
はい、
伊勢様に対して技術的なその説明やポイントなどを、
うん、
積極的に行い、その先ほど言いましたやっぱ業者会でその勉強会、
うん、
など見学会とかっていう企画も行ってますっていうところで4番目になってます。ただ7番のエネルギーをみんなに、うん、そしてクリーンにっていうところなんですけど、
はい、
うちでよく出るのがパシブデザイン、
うん、
と、まあ、ゼッチ住宅とかっていうふうにたくさんあると思うんですが、基本的に僕の考えは機械を使わなくて、
うん、
もう快適に暮らせるっていう風なその住宅作りを目標としてますんで、まあ、そういうところで省エネ、
うん、
効果のあるその住宅だっていうところでクリーンっていうところになってます、
うん、
から9番の産業と技術革新を基盤を作ろうっていうところで、これも省エネリフォームですね。リフォームで積極に提案し、そのただのその取り替えの規制会のリフォームじゃなくて、リフォームしたことによって性能向上させるみたいな、例えば暖かくなるとか、うん、それから5番目がその11番の作る責任使う責任っていうところで、
うん、
当然新築住宅を建てた後ってそれがゴールじゃないので、
うん、
住宅のその無料点検を、
うん、
弊社では積極的に行って、で、建物のその長寿命化っていうところを目指してます。
うん、
で、この5つなりますね。
うん、
あとは先ほどちょっと質の高い教育をみんなにっていうところで、
はい、
毎年調布市と府中市で職場体験、
うんうんうん、
中学生の、
はいはいはい、
まあ、よく頑張ってくれるんで、毎年今年ももう6月7月に来るかなっていう感じで、 あのもう申請はかけてあるんで、うん、でその中学生にね、また中学生が卒業して社会人になった時に、うん、まあ工務店で働きたいなとか、なんかこの苦労が、うん、あの実際人生の糧になってくれればなと思ってやってます、
うん、すごいですね取り組みが、はい、もうなんかすごいねしっかりした計画で、なんかいろいろ教育とかお家のこだわりとかも全部できてるじゃないですか。
はい、
あとなんかそのパッシブの、 あのお家のやつがもともと機械使わないであの換気とか全部できるような設定というか、はい、なってるじゃないですか。
はいはい、
これってなんかもともとあれですよね、エコとかそういうのも考えてて、この SDGs になんかすごいつながってる、なんかもともとその前からなんかやってたようなお家作りだったのかなってなんか聞いてて感じたんですけど。
そうですね、たまたま SDGs になんかつながっちゃったって感じです、うんうんうん、
そうですよね。
はい、
だからなんかもうこのパシティブの方もそうだし、あとアクターの方のもともと建ててからお付き合いってすごい大事に言ってたじゃないですか、定期点検とかアフターサービスっていうのも。
はいはい、
それもすごいなんかもともとここにつながってたっていうか、
なのかな。そうですね、う
ん、
はい、
なんかやってることがすべてここになんか入ってたというか、
本当そんな感じなんですよね。
そうっすよね、
たまたま、
はい、実習生の募集とか前あのうん、なんか海外の方も少しなんか一緒にやってましたっけ。
フランス人の。
フランス人の、はい、そうですよね。
はいはい、
そうだからそういう教育の面ももともと原田工務店としてやってたんだなっていうのがなんか改めて今聞いたときに、うん、なんか前に聞いたことある話がすごい多かったというか、はい、もともと取り組んでるんだなっていう。
ありがとうございます、
うん、すごいあってよかったなと思ったんですけど、はい、うん、そう、 うちのお家もあの建ててもらったじゃないですか。
はいはい、
その中でも店舗とかあの部屋とかもやっぱすごいあの断熱とかの関係なのかすごいあったかいんですよやっぱり。
はいはい、
賃貸で住んだ頃とかあの仮店舗でやってた時ってやっぱ朝お店に来た時も寒かったりとか、
はい、
そういうのがやっぱ全然ないんでやっぱ全然すごい違うんだなっていうのを今住みながら感じさせてもらってるんですよ。
うん、嬉しいですね。
でも僕も本当良かったです、原田さんにお願いしてて。
ありがとうございます。
うん、それでなんかその今、あのさっきアフターサービスとかちょっとあったんですけど、うん、僕もなんか結構 毎年っていうか、今2年、3年、4年か5年でこう定期点検ずっと来てもらってるんですけど、その時なんか事前になんかこうやっといてくれた方がいいとか、はい、なんかこういう苦労とかなんかあります、はいはい、定期点検とかのことで。
あのできれば、うん、その事前に、うん、そのなんだ不便さとか不自由さを感じてるところを、
はいはい、
あのもう箇条書きにして、うん、でもらえると、うん、あの行ってなんかできるところって、うん、あの無料で動ける範囲はやっぱやらさせていただきたいし、うん、でなぜ無料でやってるかっていうと、うん、やっぱあの会社の向上にも伝わるので。
はい、
やっぱどうしてもやっぱつながっていくんですよね。で、うん、いいことばかしじゃないと思うんですけど、うん、やっぱそれもあの一生勉強だと思ってますから、うん、からコメントでもいいので、うん、あの本当に1番2番3番みたいな感じで書いといてもらえるとすごい助かります。
だから一応なんかクロスの継ぎ目とか本当来た時にパパパってやってなんか合わせてくれたりしてたから、
はい、
すごいなんか気持ちよく、うん、すごいその後も住めてるんで、すごい助かりました、はい、いうのは。だから僕も今後ね、なんか事前にちょっと往復はがきのやつとかで、日にちだけじゃなくて、
はい、
書こうと思います、はい、そしたら、
うん。はい、お願いします。
ちょっと最後の質問になっちゃうんですけど、最近なんかウッドショックとか半導体の関係で、なんか材料の問題とか、なんか少し聞くんですけど、なんか2022年、今年はなんかどんな影響がありそうですか？
まだまだちょっとあの給湯器、
うん、あ給湯器、はい、
ウォシュレット、
はい、ウォシュレット
割と国内で作ってなくて、
はい、
あのそれがやっぱ入ってきづらいっていうのが、
ね、ああ、うん、そっか。去年もなんかあれですよね、うちのお客さんのお家あのリフォームやってもらった時に最後の時にウォシュレットだけなんか最終だったって言ってちょっと遅れちゃった、
はいはい、
あれって言ってましたもんね、
はい、あれきつかったです。あの、うん、9月に発注かけて、
はい、
あのウォシュレット取り付けたの12月25日です。
ああ、そっか。いやもうやっぱそれぐらい遅れてたってことですね、9月の3ヶ月とかね。
はい、
じゃあまだまだなんか今年もちょっと予期せぬっていうか思いがけぬことも起こるかもしれないですね。そっか、わかりました。ブレットなんか今日どうですか、話聞いてみて。
そうですね、もうやっぱり原田さんの人柄が出てて、やっぱりまあ本当にいい人だなって思いましたね。
本当にそうだよね。
ありがとうございます。
本当ね、本当原田さんの人柄が思いっきり出てて、いやうちも本当原田さんにお家頼んでよかったなって改めて思いました。ありがとうございます。
はい。
じゃあブレット最後に締めの言葉。
はい。
2022年バージョンお願いします。
わかりました。今日もホームズの話を聞けて、ちょんまるベブルンニダカムサハムニダー。あ、すみません、これ韓国語でお腹いっぱいですって意味で。
ああ、韓国語のお腹いっぱいバージョンか。ありがとうブレット。
ありがとうございます。
では2022年も府中ラジオ東の仲間たち明るく元気にやっていきますんで、よろしくお願いします。さようなら。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。